さあ、いよいよ夏本番って感じですね。いやー、今年はどんな夏になるのか。まあ、めちゃくちゃ暑そうですし、まあ、こういう時はね、景気はいいんですよ。みんなお出かけするからね。で、まあ、円安傾向ではあるので、国内で行く人多いでしょう。で、インバウンドも多いでしょう。だから、海とか、そういうとこ出かける、近場に行く人とか多いんじゃないかなと思って。これは景気良くなるね。いい話です。洗い始めのまんまるスマイルモーニングセカンドシーズン。おはようございます。洗い始めです。洗い始めのまんまるスマイルモーニングセカンドシーズン、2024年7月23日火曜日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。この番組は私、新井はじめがラジオをお聴きいただいているあなたに1週間頑張るための笑顔とモチベーションをお届けする番組です。はい、そういうわけでね、日本の景気はまあ良くなるかなと思うんですけれども、まあ不安要素いっぱいだよね。まあこの後のコーナーじゃないけど、まあいろいろニュース解説じゃないな、僕の意見を、個人の感想をね、いろいろ言ってこうかなと思ってたんだけど、まあその中でやっぱ一番興味があるのはやっぱアメリカ大統領選挙だよね。これはね、かなり日本の政策にも影響を与えます。あとウクライナの問題もあるからね、中国、北朝鮮、ロシア、それとまあアメリカ、トランプさん、まあ日本は本当強いリーダーがね、出てこないといけないタイミングかなというとこですよね。まあ安倍さんが良かったかどうかっていうのは分かんないけど、トランプとは相性が良かったからね。今彼がいない、まあ安倍さん本人についてはまあ賛否両論あるだろうから、そこには触れませんけれども、少なくともトランプさんと渡り合えてたっていうのはまあ事実だから、まあ次の自民党総裁選、これはねかなり日本の運命を、左右する、まあトランプさんといかに渡り合えるかっていう、ここが最大の焦点だからね。やっぱり重鎮の強い人が求められるのかな。まあ麻生さんちょっと年いってるから、菅さん、あるいはその他の、まあ今ねいろいろ取り沙汰されてる皆さんですけど、トランプと戦えるのかな、ちょっと不安のとこあるよね。洗い始めのまんまるスマイルモーニングセカンドシーズン。この番組は東京豊島区池袋企業ワンエイトのスタジオから、ポッドキャスト、スタンド FM のアーカイブ配信でお届けしております。本日もよろしくお付き合いください。
お母さん、友達の家行ってくる。
あら、行ってらっしゃい。いつ頃迎えに行こうかしら。
迎えって勘弁してよ、私もう中学生だよ。あと夕飯いらないから。
あら、そう。娘を見てなんだか寂しい気持ちになった。私が必要とされなくなる日も遠くないのかもしれないと。役目を終えた私は何をするべきなんだろう。そんな時、かつて眠らせていた気持ちが蘇ってきた。そうだ、私やりたいことがあったんだ。
企業ワンエイトは、やりたいことをやりたいと望むあなたを徹底サポートするコミュニティサロンです。皆様へ企業に関する知識やノウハウを伝え、最小限の時間と投資で自力で稼ぐ力を身につけていただくことをお約束します。自分の好きなことで楽しみながらビジネスを立ち上げてみませんか。企業ワンエイトで検索。
はい、そういうわけでね、いくつかニュースがね、やっぱ気になるのがあるんでね、話していこうかと思う。あくまで個人的な感想なので、特にまあ政治の話とかはまあ賛否両論あるの分かってますから、ここで議論するつもりもないんだけどね。まあトランプさんの話、今相手のまあバイデンさん、現大統領がね、まあちょっと高齢化ボケみたいなところがちょっと言われてて、このまま選挙出てくるのか降りるのかっていう話がね、まあ、かなり話題になってるわけですけど、今のところ副大統領のね、ハリスさんつったっけ？ちょっとごめん、名前はっきり言うちょっと覚えてないけど、なのかなと、もし変わるとしたらね。でもね、一発逆転を民主党が狙うならね、ミシェル・オバマが出てくる、元のオバマ大統領の奥さんね。彼女はね、まあ、クリントン、ヒラリーさんと違って人気があるのよね。市民、アメリカ人から。だけど本人がね、そういう野心がないというかやる気がないみたいね。 だけどどうなるか。このまま行くと、だからトランプさんがまあ勝っちゃう可能性がかなり高いですね。この間、まあ銃撃とかあってびっくりしたけど、まあ本当ね、大事にならなくてよかったと思って。うん。で、まあトランプさんが大統領になるとするとね、何が予想されるかというと、かなり円高に触れることが予想されるわけ。実際にそういうね、発言してるわけよね。この円安による、まあアメリカの貿易が、まあ輸出がね、良くないという話とか。これね、実際はそうでもないのよね。日本は今円安で、利益出てるとはいえ、海外で生産して海外で売ってますからね、基本的にはね。輸出がそんな伸びてるってわけじゃないんだけど、実際はね。なんだけど、まあそれでもね、トランプさんは、まあ、そういう、なんていうのかな。まあ、いわゆる労働者のね、そういう現場の方々に寄り添ってるような政策をする人だから、きっと、ドルをもっと強くするって方向に行くと思う。そうすると、今、160円弱ね、この間ちょっと金融緩和の政府のまあ、介入があったと言われてるので、今ちょっと150円台後半まで落ちてるけど、これがどこまで行くかね、まあ、140円、130円。となっていく可能性がちょっと出てきたよね。そうなるとね、ビジネス的な戦略もこれまた大きく変わってきます。インバウンドも一息つくかもしれないね。うん。あと、いわゆる輸入してた人は、今高い時買っちゃった在庫を抱えて苦しくなる可能性があるというところだよね。はい。そうなると、ただ、いわゆる資源価格、石油とかは値下がりするので、その分の、まあ、上げの良い圧力と、一方で、その、まあ、在庫とかね、急激な変動による、まあ、大企業はそこで収益、いわゆる、大企業は円安の方が収益としては高くなるから、まあ、その景気的な、景気の反動ね、下の下げの圧力っていうのも、まあ、どこまで相殺するかって。まあ、ちょっとね、経営者としてはちょっと様子見ってことになるので、一旦景気がそこで停滞する可能性が出てくるというあたりかな。うん。それからね、トランプさんのことで言うとね、いわゆる軍事費ね、日本で言うと防衛費を、もっと出せと、アメリカばっかりに負担させるなと、守ってやってんだぞっていうようなスタンスで来るわけよね。で、特にまあ目つけられてるのが台湾と日本、そして韓国。で、日本ももしそんなことになってくると、まあこの間ね、その防衛予算、トマホークの在庫とかだいぶ買わされたなんてニュース見ましたけれども、古い方のね、今度はどんなことになるのか。税金が上がる可能性も否定できないね。そうすると、まあね、ただでさえ国民負担率ちょっと高くて今苦しい中で、さらに税金上がるのかいという、ね、社会保険もみんな大変だからね。どうなることやらと。もう日本はね、本当社会保険の抜本改革ね、もう、100歳の人がもう、週末医療やるみたいなのをこう、ある程度考えなきゃいけない時になっててさ。で、それをやらずにもう再生はないですよね。若者が再生することはない。で、一発あり得るとしたら資源だよね。資源。日本から石油が出てきた。まあ、可能性あるんだけど、日本はね、海底資源はね、いっぱいあるんだよ、石油でも。あるいは、その、レアメタルでも。ただね、掘るのが大変で、コストが合わない。資源というのは常にこう、採算ベースで、見るんですよ。そこにあってもね、掘り出せなければ、掘り出して採算が取れなきゃ意味ないんだよね。だから、日本の海底資源というのはね、取れないのが多い、ね。で、今回やっとその、南鳥島だっけ?あっち側のところに、レアメタルがかなりあるってことが分かって、それ取れるようになったんだよね。だから、これ前の番組でも言ったけど、かなり日本の景気に、良い意味での、なんていうんだろう、インパクトがあると思う。だいぶ楽になると思うよ、日本の経済ね。で、この調子で、メタハイドレート、これも天然ガスだよね。日本海側にあるんだけど、これが取れるようになると、すごいんだけど、今のところ取れない。採算が合わないんだよね。ね、それで尖閣沖の石油なんかバーンなんて出てきちゃって取れちゃったりしたらもうすごいことになるんだけどね、もう一気に税金が楽になって中東諸国みたいなもう何もしないのもお金くっつかっつり入ってくるみたいなね、そんな風になるんだけどね、日本は本当にそういうところで損してこのまま衰退していっちゃうのかな。やっぱだから科学技術だよね、そこが発展すれば もうワンチャン大逆転。これ前も言ったよね。そこが唯一の、まあ、希望だよね。まあ、都知事選のね、候補者の一人が言ってたけど、100年かかるか300年かかるかわかんないけど、その進歩を待つしかないんだ、みたいな。その後世の人間がやってくれるのを待つ。その間に時間つなぎをするしかないんだ、なんていうふうに言ってたけど、その少子化問題とかね、日本の衰退。まあ、確かにそうなんだよね。と思います。そしてね、お隣韓国。1年間で100万人の自営業者廃業出たっていう、で、今後も増えそうだっていう話がありました。これはね、ちょっと我々もよく見ておかなきゃいけない。その原因は何かというと、高金利、金利が高いって状態が続いているからってことです。日本は今ね、空前の低金利がずっと続いてますよね。で、今後景気が過熱するようなことがあれば、金利を上げていくわけですけれども、まあ、金融正常化といって、上げなきゃいけない状態に、まあ、すでになりつつあるわけだ。で、これがね、上げると何が起こるかというと、まあ、お金を借りる人が、借りにくくなるということなわけだよね。だから、自営業者がものすごい潰れてるっていうのが、今、実際、韓国で起きています。日本も、利上げが、どんどん続くようなことがあると、そうなっていく可能性が、まあ、あるね。まあ、体力のない人から、まあ、お金借りられなくて倒れていくと。で、あと住宅ローン。会社員はじゃあ安全かというとね、住宅ローンなんだよね。変動金利で借りてる人がかなり多いですから、どんどんどんどん支払いの負担が増えていきます。物価がどうなるかにもよるけど、物価高で実質賃金が、まあ、下がったり上がったり、まあ、今のところね、連続で下がってるけど、まあ、そのうち上がるとしても、その分、ローンとかね、家賃の高騰で食われていくと。ローンが上がる、いわゆるね、金利が上がると、マイホーム売れなくなるでしょ？ローンの金利が高くなるから。そうすると、賃貸にみんな流れてくるから、家賃が上がるんですよ。だから、持ち家の人も大変、賃貸の人も、まあ、大変と。まあ、そんなような国になるわけよね。厳しい。でも、私たちは生きていくしかありません。なので、会社の仕事ももちろん頑張ったらいいと思うし、僕は、これはまあ僕のポジショントークだけどね、僕は自分で稼ぐ力を身につけた方がいいと思うよ。なんか気分が乗らないとかさ、いろいろみんな言うけどさ、うまくいったら楽しくなるんじゃないかなと思う時もあります。それでもできないものはできないんだけど、メンタルでね、辛いことはできないんだけど、楽しいことを見つけてそれをビジネスにするというところをね、ぜひ一緒に進んでもらいたいなと思います。やっぱりね、一回諦めちゃって完全リセットしちゃって、私は本業でいいんだ、みたいにこう、まあ、自分に言い聞かせてインストールしてっちゃうっていうパターンがまあ典型的にあるんだけど、そうなっちゃうとね、本質的な、不安とか、消えたようでまた出てくるのよ、後で。ね、稼ぎ力が身についてないんだからだって。ねえ、だからね、さっきにやっちゃった方がいいと思うんだよ。会社にもまあできんだからね。はい、なので、頑張ってぜひみんな一緒にやっていこう。はい、そういうわけでエンディングでございます。なんか首をですね、だいぶ寝違えちゃったみたいでね、ずーっと痛いんだよね。もう首と腰パンパンで、もう辛い辛い。何が原因なんだろう、寝違えたのかな。やっぱ朝起きたらめちゃくちゃ痛くてね、この1週間ぐらいもうずっとバテてるんですけど、まあなんか年取るとこうなんだなって典型的なね、首肩腰みたいなね、まあそんな感じですわ。で、今週はですね、まあ、いろんな予定がまたぶち詰まってるんだけど、この首肩腰を引きずりながら、まあ、またいろいろお出かけしていかなきゃいけないと。特に大変なのが26日ですね。夜は会場のセミナーがあって、お昼はね、ちょっとね、よそのその、YouTube チャンネルにちょっと出ることになって、そっちの撮影が入ってる。ね、撮影してからセミナー行くのなんかしんどいな。 エネルギーが、僕はやっぱセミナーが僕のビジネスにおいて中核を成してるので、セミナーの前っていうのはメンタル整える時間とか体調整える時間が絶対必要なんですけど、まあその前にちょっとね入っちゃったから、まあちょっとうまく体を整えなきゃなという感じですかね。でそのまま会場のセミナーが終わって帰ってきて片付け終わると深夜の12時を超えてるわけなんですよね。で、次の日に、個別面談が午前中からあって、その後に、頭開けラボの勉強会、そして答えの会と、答えの会も今回会場ですね。また皆さんとお会いできるかな。うん、で、その次の日が集客ゼミということですね。はい、まあなので私自身はまあ動きっぱなしで、ずっとこんな調子ですけど、うん、みんなも体調壊さないように一緒に頑張っていきましょうね。はい、そういうわけで今日も聞いてくださいましてありがとうございました。またね、バイバイ。